トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということでコロンさん久々の、
いえ久々で、
先週はバレーボールを見ていたという、
うん、その前もごめんね、
うん、いいねバレーボールは順調で、
お順調ですよまあ優勝はできなかったけどね、
うん、まあまあでもね、あの素晴らしい結果、そのバレーボール男子バレーボール界が変わりつつあるなと、
うん、
いうことがとてもいい感じで、
まあ、去年のネーションズリーグが3位で、
うん、
で今年が2位だったのね、
うんうんうんうん、
でなんて言うんだろうな、他の国のメンバーとかを見ても、うん、案外こうメンバーってそうそう変わってなかったり、
うんうん、
30代の人がいっぱいいるチームがいたり、
うんうん
う
ん、とかもあるんだけど、うん、そういう意味ではまあ今回は高橋藍が足を怪我していた、
足だったのか、うん、
春先にセリエ A で、
うん、
なんだっけファイナルじゃないなんかあるじゃん、
うんうん、
あの時に足やっちゃったのね、
うん、
そっからの復帰が早かったから、うん、大丈夫かなとは思ってたんだけど、
うんうん、
そこをまた痛めたみたいな感じで、うんうんうん、で出てなかった、うん、っていうことは代わりに誰かを出さないといけない、
うんうん、
っていうところからまあ組み合わせもいろいろ考えないといけないし、うん、そこでねそのまあ大塚くんってもともといい選手ではあるんだけど、うん、なかなかスタメンでは出れてなかったのね、
うんうん、
でそういう選手の新たな、
うん、
なんて言うんだろう活躍、
うん、
全然いいじゃんっていうのが発見できたことはすごく大きかったなと思う。
そうか、
うん、
なんかその大塚君も選ばれてるのね、オリンピックの
メンバー、メンバーには入ってます、
うん、
はい、
まあでも、うん、よく見るともうずいぶん前なんだね男子が強かったのって。俺も知らないんだ。
ほう、
だから1970何年かしら、たぶん前のメダルはそれより前かな、多分そんな感じだよね、
うん、
うん、
だよね、
うん、
だから猫田さんがいた頃だよね多分。
あ、そうだっけ。
回転レシーブを生み出した猫田がいる時は強かったのよ確か。
メダルっていう話で、
ね、メダルはね、うん、
うんうん、
で、そこのあたりからどんどんどんどんこう加工気味になっていって、どんどん猫の世界との差が開いていってという。
オリンピックにも出れない。
出れないというね、状態もありということで、うん、ようやくここでメダル候補と言っていいでしょうという状態まで来れたっていうのは、
そうですね。
素晴らしいことだと思います。
まあ、とは言ってもね。
うん、
オリンピックってまた別物だからさ。
まあ、何があるかわかんないからね。
怖いよね。
うん。その特有のプレッシャーとかいろんなものがありますから、
うん、
その中でどういう結果が出せるかはとてもちょっと楽しみだなと。
つい何週間前には勝てた相手に
勝てない可能性も出てくるからね、うん、それがまさにオリンピックの面白さでもあるから、
うん、
ね、だからまあそれも含めて応援してもらえればと、
うん、
でその一方、まあこれ昨日の番組でも喋ったんだけど、
はい、
本当世の中に大きく誤解されてる、なぜかわかんないけど背の高いくくりかなんかよくわかんないんだけど、
うん、
バスケットボール、
はいはいはい、
バスケットボールとバレーはメダルの期待がみたいな、なんか一くくりにして言うのよ。
あ、そうなんだ。
なんか言ってた、俺が見た2個ぐらいのニュースで、
私は見てないそれ、
うん、多いとそんなバスケットはそんなレベルじゃないんだと、
まだね、うん、
何を勘違いしてらっしゃるのか、世の中の人たちは。という危機感が、これ、ちょうどワールドカップの時にも言ったよね。そんなに強くないから、長い目で見てくれ、という。改めて言っときます。そんなに強くないっす、マジで。それを、昨日の夜、プロジェクト X、どん底から這い上がった。日本バスケ、みたいな。
うん。
いや、何にも成し遂げてないじゃんって言いたいんだけど。
いや、まだね。
ようやく世界と戦える舞台に立っただけなのに、何この成し遂げた感と思いながら。 それは惜しくもメダル逃したけど、その入賞に入ったとか、それでやるならいいよ。
うん、
オリンピック出るだけだよ。あの、勘違いしてはいけない。みんな勘違いはいけない。
いや、見る側は期待するからね。
期待してはいけない。
いや、違う違う、その、なんて言うんだろう。その、レベルがうんぬんっていう前に、
うん、
やっぱり応援はするじゃない。
うん、
で、
うん、
その、盛り上がってる私たちの気持ちを、
うん、
さらに加速させるように、そう、テレビが言うわけよね、
うん
うん、
期待が、
うん、期待がかかりますみたいなね、うん、感じ。
でそんなこと言っても言わなくても応援するんだけど、うん、私たちは、
うん、
なんだけどそこで現実叩きのめされた時に、
うん、
の後の始末をテレビは一切考えないじゃん、
う
ん、
そうそうそうそうそ
う、うん、
その後、
焼け野原みたいになる可能性あるからね、
ね、ま、いや誰もそっぽ向いてね、
うん、
っていうことになりかねないじゃん。うん、まあ、今バスケットはほら、B リーグがあるからさ、
うんうん、
だから、その中でどうにか立ち直っていけると思うんだけど、うん、下手したらもうケチョンケチョンになってっていう。
そうなのよ。特にこの急成長を遂げてるから、
うん、
こういうやつ一個ボタンかけ間違えるとやばいんだよ。
そうなんだよね。
そういう競技いっぱい見てきてるから、
うん、
俺は。
うんうんうん。
だからこそ冷静に見よう、みんなと。その、プロジェクト X でやるような話じゃない、これは、と思いながら。もう、違和感だらけだった。バスケットファンだけど。
あのプロジェクト X。
プロジェクト X 史上一番内容が薄かった。
薄々だったよね、
これなら作るなって思った。
なんか、へーって感じだった。
そう。その、いや、わかるんだよ。その、サコってね、昔ミスターバスケットって言われてた。人が今、強化部長みたいになって、
うんうんうん、
まあ、若手を育てたって言ってるけど、
うん、
いや、育てたのは、福岡第一の監督じゃんとかいうツッコミを心の中で入りながら、見てたけど、
うん、
その、薄い。とにかく内容が薄い。こんなもんで作んな。だから、世の中勘違いするんだよ。NBA プレイヤー二人いてとか言うけど、
うん、
どこの国もいるんだよ、
うん、
日本だけだよ、世界に勝負しなかったのは。どこの国もチャレンジしてるんだよ、もう。そういうメンバーいっぱいいるんだよ。ワールドカップの時には、
うん、
要は、NBA の期間中だから、
うん、
一部の選手しか出てきてないの。
そっか。
オリンピック全開で出てくんからね。
うん、
それこそ昨日言ったけど、フランス、日本が予選リーグで当たるフランス、ウェン・バンヤマですよ、
うん。
2メーター24だぞ、
うん、
どうすんだこれって思うよ。
そうだよね。
あれ動画で見ましたけど。
見た、すごいだろ。衝撃だろ、あれ。
この身長でこのスピードで走って、さらにジャンプ、普通にジャンプしててもダンクになってるじゃん、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
あれ2メートル24センチで体重100キロない95キロとか
なんて。そうそうそうそう。
あ、まあそれ動けるだろうけど、マジかとか見ながら見てまし
たけどね。すごい滑らかに動くでしょ、ドリブルとか。
そうそう。で、余裕で何、ゴールしようとする、もう普通はカットできないやつをテレポンとして、
そう。
カットしてて、こんなのどうにもなんないじゃんっていう感じでした、ね。
そうだよ。そんなん山ほど出てくんだよ。
うん、
その、無理っす。だから何度も言うけど、一生できたらもう大万歳だから、マジで。そんなに甘くはないんだよ、世界のバスケは。スラムダンクもが何しようが、そんなに甘くはないから。そこまで期待持たずに見てもらいたいです。
いや、応援はしていいんだよ。
応援はしていいんだよ、全力で。うん、で、うん、勝てって言っていいんだよ。
うん、
でも、メダルに届くことは、地球が滅亡してもない。それは断言できる。マジで。そのくらい厳しい道のりなんだよ。だから、うん、まあね、アメリカの挑戦権、NBA の挑戦権を得たさ。
うん、
富永も、
うん、
だから川村君もやっぱり行くってね、
うん、
あの去年もう本当に見とかないと来年は見れないよって言った通りになったじゃん、
うんうん、
あのまあこのままうまく向こうの G リーグと契約ができれば向こうでプレーしながら NBA 側で怪我人が出たらちょっとスポットでやってみたいな契約にたどり着ければ可能性出てくるんだけど、
うん、
ようやくそこだよ正直、
うん、
で他の国はそんな人たち山ほどいるからね、
うん、
うん、その中でやるわけだ。だからそこまで、うん、そのテレビが合うほど強くはないし、で、うん、その B リーグで出てくる外人もあの NBA に小指もかかった選手もあんまりいないっていう状況が日本のバスケの助っ人で来るんだから、
うん、
そのレベルっす。だから B リーグは面白いし俺は見に行ってもらいたいけど、
うん、
世界のバスケのレベルで言うと下の中ぐらいです、
うん、
イメージとしてはヨーロッパのがまだまだ全然うめえしっていう感じというのだけはその誤解せずに、でその中でもやっぱりね渡辺雄太とかね八村を中心にやっぱり世界の扉を一個でもこじ開けていこうっていう戦いだから、
うんうん、
負けていいんだよ別に、
まだ道のりの半ばっていうところ
だよね。だからプロジェクト X なんか今やんじゃねえよ。だから、うすうすの内容になるじゃん。なんだよこれと思いながら、もう違和感しかなかった、俺には。成し遂げてやろう。せめてラグビーぐらい、ね、例えば予選リーグでアメリカに勝ったとか言うとやっていいけど、無理です。今の状態では。というのをぜひ冷静に見ていただいて、でもバスケットは楽しいんだよ、それで俺大好きだし、うん、で特にプロジェクト X でやってた佐古とかね、
うん、
は俺は見てたから、
うん、
うわ佐古だと思いながら見てたから、好きな選手ではあるんだけど、本当にこう世界の壁に阻まれ続けたというかね、
うん、
本当に勝てないのがバスケットボールの代表だったからね。そうやって考えると確実に階段は上がってはいるんだけど、
うん、
5個1個に階段を飛び越えてるということではないです、
うん、
1個がようやく超えれそうだなという状態なので、そんなに強くもないし、でも簡単に負けちゃいけないよという、
うんうん、
試合にはなると思うんで、そういう目でぜひ楽しんでいただきたいなというふうに思いますね、
うん、
でそんな中、まあ今週コロンさんから行こうか。
はい。
いつもなら俺がやる話題なんだけどね。
ちょっ
と、しまったネタパクられたなと思いながら。
そうだったかね。
はい。
ごめんよ。
はい。ちょっとネタパクられましたけども。
はい。パリオリンピック関連のテーマソング。
はい。
つうのがそろそろね。
うん。うん、
で、揃っとかないといけない時期じゃないですか。
でもさ、いまいち盛り上がってないよね、やっぱ。
うん。すげえ探したもん。
う
ん、
だろう、そうだよね。例年ならさ、もうこれだって残り2週間ぐらいでしょ、多分。
うん。
早い競技だと。
そうですね。
もういくつか耳についてる感じあるんだけどね。
うん。
うん、てかなんかいろんな特集ページとかそういうのがなんかね、目に入ってくるべき時期だと思うんですけど、全然ないですよね。うん、
だよね。
うん。
これ何どうしたらって感じだよな、なんか。
うん。そうなん
ですね。
うん。うん、
だからその前が東京オリンピックだったから、
うん、ああまあそうか、
自分たちの時には自分たちが一生懸命盛り上げたけど、
うん、
よその時は、
うん、
こんな感じなんかな、
そうなのかな、
わかりませんけど、
うん、
一通り調べてみました。
はいはい、
うん、
まずチームジャパンの公式応援ソング、
うん
うん、
これがね三浦大知くんの心拍音。
これチームジャパンのってのは、これ IOC、JOC 絡みのってことか。
でしょ
う。ああ、そういうことか。
うんうんうん。
ああ、はあはあはあ。
テレビ局のとかじゃなくてね。
うんうんうん。
でした。その理由ね、うんうん。フジテレビ系列は、菅田将暉くんのクジラ。
うん。
テレ朝が、ミセスグリーンアップルのアポロドロス。
うん。
TBS がサザンオールスターズ。
うん。
ジャンヌダルクによろしく。
うんうん。
日テレ、ミーシャの、フルール・ドゥ・ラ・パシオン。
うん。
NHK、夜遊びの舞台に立って。
うん。
という曲でした。
なるほど。
うん。
で、まあまあ、当然この番組の中でそれらの曲を流すわけにもいかないので。
いかないからね。
あの、うん、各々が勝手に調べて聞いてくださいっていう話なんだけど。うん、一応一通り聞きましたよ。
あ、俺も聞いた。
うん。で、ね、最初に聞いたのはね、須田くんのクジラで、これはね、あの、関連、オリンピックの関連動画、私はバレーボールをチェックしてるから、
うんうんうんうん、
石川くんとの対談とかがあって、うん、須田くんと、
うん。
で、そのところで紹介されてたりもあって、
うん、
まあ、なんて言うんだろうな、須田くんっぽい感じ。
そうだね、あの曲は、あの、須田くんっぽい曲だな、と思うけど、
うん、
その、オリンピックに何のつながりがあるんだっていう。その、オリンピックのテーマソングでクジラって言われても、うん、っていう感じが正直します。歌詞に何か重なってるのかなと思いながら、その歌詞も見ながら聞きましたけど、
うんうん、
その、まあ、いまいち見つからず。みたいな感じ、うん、
そこはそれぞれが持ってる心の目で見ると、
うん、その何深海を潜ってる僕がオリンピックの何かに重なるわけそう、まあ、全然わかんねえよ俺には
BJ には見つからなかったけど他の人には見つかると思いますよ、
うん、そうだからこの須田くんの曲出しは悪くないんで本当に
これね曲がね、うん作詞作曲が、
うん、
ゴーゴーバニラズっていうバンドの、マキ君っていう方なんですけど、
うん、
で、あんまり馴染みない。
ないない、知らない。
とはいえね、うん、彼らは武道館ワンマンとかもやってる、
うんうん、
結構いい線のバンドで、
うん、
私は今までそんなに興味は持ってなかったけど、うんうん、名前ぐらいは知ってる、
うん
で。フェスとかもよく出てたからね。
うん
うん、で、曲もいいのよね。
うん、
そして、須田くんもいいのよ、
うん。
で、この編曲なんかに関わってる方も、
うん
結構最近名前を聞く井上くんっていう方ね、
うん、
この方もとてもいいのよ、うん、いい方といい方といい表現者が組み合わさってとてもいい曲なんだけど、
うん、
はいオリンピックですって言われると、
うん、
ちょっとさっきも BJ が言ったように、うん、結びつくような結びつかないようなな
ん、うん、
ただ曲調的にはエンディングなんかでかかると、
う
ん、
そうね
なんか、
うん、まあ形にはなるかな
番組のエンディングでかかると、うん、いい雰囲気にはなりそうだ、うん、
そうだね、
うん、
っていう雰囲気は感じます
うんまあそれとともには外しちゃってるなって思ったのがサザンだね
サザンね
うん、まあ、これはどうなんでしょうねって感じだったね
曲調的には正統派なロックなんですかね、これはね。
そうね。
うん。
まあ、正統派なロックっていうか、まあ、若干マイナー系なロックというか、マイナーっていうのは音的にね。
うん。
暗めの。若干暗めの。うん、だから、どっちかというと、その、ローリングストーンズチックなって言えばいいか。なんか、それ系のロックなんだよね。合わないっす、正直。オリンピックには。
うん、
まあ、どっちかというと、東京五輪の時に、まあ、これは、それなりに耳につくなっていう曲だったから、
うん、
それに比べると、あの曲でよかったんじゃないって、ちょっと思うけどね、俺は。
うん、TBS さんがどういうオファーをしたのか、よくわからないんだけど、
うん。
うん。なんか、盛り上がるっちほど盛り上がりもせず、
うん。
さっきの須田くんみたいにエンディングっぽい、
感じでもない。だから、その、ちょっとダークなロック調だから。
うん、どう使うんだ、これ。うん、っていう感じは。その、
表彰式のシーンで流しても全然ハマらないっていう。そういう感じね。
これね、実は、この TBS のこのサザンの曲が一番発表が遅かったんですよ。
うん、
へ
ぇー。このネタやろうと思って、先々週ぐらいかな、
うん、
から調べてたんだけど、うん、TBS だけ発表なくって。この時期に発表ないの?と思ってたんだけど、
うんうん、
最後に出たのが、だから私の予想では、
うん、
ここユズだったりするの?え?福山だったりするの?
うん、
思ってたんだけど、
うん、
まあサザンだったと、
うん。
で、これが来たと。う
んまあ、あれだね、TBS さん硬いところにオファー出したけど、外しちゃったなっていう感は否めないかな。
これを狙っ 手は、ね、どういうつもりでオファーしたんだろうね。うん、そして、これじゃないですとは言えなかったとかさ、
うんうん。まあもう、あれサザンだからね。
うん。
言えなかったっていうことも、まあ、多々あるでしょうと。
ちょっと狙いと違うんですけど、そうも言えなかったかな、
うんうんうん、っていう感じね。
そういう雰囲気は感じます。
うん、だからそれに対して、菅田将暉のクジラはもう、あれだと思うね。ミステリーという流れの恩を返しとかないといけないっていうことで、今回このクジラにも文句つけれずっていうことだと思うよ。
そうなのかな、
はい。
いや、曲はいいんだけどな、この
曲。いや、曲はいいね。本当に曲は、とても菅田くんっぽい。いい曲なんだけど、オリンピックって言われると、そうなのかなって思っちゃうっていうとこだよね。
うん、
はい。
あとね、気になるのはね、うん、ミーシャかな。
うん。
ミーシャといえば、この間。
ラグビーワールドカップの。
ね。
テーマソング。もう誰も覚えてないと思うけど。その、俺の大好きな8ビート系のロックなんだけど、超歌詞と曲がダセーっていう、その、これ一回、ラグビーも好きだし、ミーシャも好きなんだけど、ダサすぎるよ、曲がっていう。そういう発表をしたので、それから比べると、ちょっといいかなとは思うね。
うん。
ミーシャのアップテンポな曲の、まあ、ミーシャっぽい。
いや、でも、スローな部分もあるっていうか。
ああ、そうね。
その歌い上げる部分もあって、その、わっと、このアップテンポに変わっていくみたいな、感じの曲だから、
うん、
そのスローなところは、そのエンディングっぽいところにも被るだろうし、っていう感じかな。
ただ私的には、その前回のことも考えると、まあまあまあありなのかもしれないけど、シルク・ド・ソレイユっぽいな。
ああ、そうね。わかるわかる。
うん、
その曲調がね、曲調っていうか、あまりにこう、転調が激しいっていうか、
うん、
その緩やかに入っていって、わーっとこう盛り上がっていくみたいな、その曲自体がドラマティックすぎると。
うん。
勇敢がちょっとあるよね、これ。
で、何よりタイトルがさ。
うん。
覚えられない。
うん、そうだね。
覚えられないよ。うん。っていう感じ。
まあ、なんかフランス語でみたいなことなんでしょ？
え、なんか書いてありました。はい。はい、もう、読んだけど記憶に残ってないから。うん、ごめんね、私の記憶力がないせいで。
うん。
あと、そうだな。何があるかな。
うん、で、何も語らなかったけど、チームジャパンの公式ソングのこの三浦。
大地くん？
大地くん。
うん。あ、これ一番いいんじゃないの？
あ、そう？
私は思ったよ。
まあ、よくも悪くも三浦大地やだよね。
サビしか聞けなかったんだけど。
いや、なんか不思議なことに、だから三浦大地の曲って、まあ悪くない曲も多いんだけど、
うん。
まあ一切心打たないし、一切頭の中入ってこないっていう、その、不思議な歌手だなって俺は思ってます。
ただそのサビ部分だけを聞く限りでは、うんうんうん、その疾走感は心地よい感じあるし、
うん、
三浦くん自体が踊る人だから、
うん、
ブレイキンがあるから、
うん、
今度のパリオリンピックね、
うんうん、
だから三浦くんはちょうどマッチするのかもしんないなと、
うん、
案外オープニングでもエンディングでもいけそうかもしんないよっていう、
うん、
まあサビしか聞いてないけど、
うん、
と私は感じました。
うん。
うん。
だから、まあ、うん。まあ、よくも悪くも三浦大知なんだよね。その、一切心も打たないし、一切メロディーが頭に残らないっていう。まあ、難しすぎるっつうのもあるんだけど、彼の場合ね。曲自体が。
うん。
踊りベースに考えてるからっつうのもあるんだけど。
うん。
だから、うん、まあ、よくも悪くも三浦大知だなと。一年経ったら誰も思い出せないだろうなと思いながら、聞いてました。
うん。
はい。
あと言ってないのは、
うん、
夜遊びか。
いや、あれもじゃない。ミッセス・グリーン・アップルも。
そこ語る？ああ、そう。
まあ、先にこれなんじゃない。
ミッセス・グリーン・アップルについて、
うん、
生まれて初めて検索をした。
うん、
ミッセス・グリーン・アップル。
なぜ？
この曲を調べるために。
ほうほうほうほう。
それぐらい私には興味がない。
うん、
なんて言うんだろう、ジャンルの人たち、
うん、
で、 今人気なんですよ。とても。
いや、みたいね。
若者とかに。とても人気なんです。うん、それ知ってます。
うん。
私の中には何も引っかからない
んですけど。うん、まあそうなんだよね。
うん。まあ、タイトルも、歌詞もちらっと見たけど、
うん。
やたら壮大？
うん。
やたら壮大。で、まあ、ボーカルの方がとてもこう、なんていうの？滑らかに高音も出るタイプの。
そうね。まあ、印象的な声質という、うん、そんな印象はあるよね。
で、うん、歌うまいんですよね。
うん。
うん。でっていうことですよね。
そうだね。これもやっぱりいまいちだよね。なんか。
好みですから、
うん、
そこは。
うん。
うん。ふーん、私の中ではふーんって。
うん、そうだね。
すいません。ちっちゃい声で言いますけど。
うん。
ふーん。
そうだね。
っていう感じです。
うん、うん。
若い方、まだ30代にもなってないと思うんだよね、ミックスグリーンアップって。うん、で、その、20代ぐらいの方がこんなに、
うん、
頑張って壮大な曲を作って、うん、ピンとこない、そこがピンとこないっていうところもなくはないかな。
うんうん、
もっとその、フレッシュな、
うん、
その、勢いのある曲でもよかったのかもしれないし、
うん、
とも思うんだけど、
うん
うん、まあでもファンの方には響いてるんじゃないですか？とても。
いるの？
だから、今人気なんだからいるんでしょうよ。
あ、そう。
うん、
昭和生まれの親父にはもう一切わからないです。
そうですね。おじさんとおばさんの番組なんで。
おじさんにはもうわかんないです。こういう感性はわからん、持ってないです、私は。まあ、声質とか歌い方はね、すごい特徴的でとは思うんだけど。
いや、とても上手いバンドだと思います。
うん。いや、バンドとして上手くはねえよ。こねくり回してんだけだ。はい。
こねくり回す系で言うとその夜遊びでしょうよ。
う
ん。うん。ね。
まあ最後ね。まあ、NHK。
はい。
夜遊び。まあ、これだろうね。
あ、そうです
か。今回の勝ち組は。
そうですか。
まあ歌詞もうまいよね。
うん。
前から言ってるように、オリンピックにかかってるように見えて、あれ、そうでもないのかっていうその間合いね。
うん、
だから、その、オリンピックのテーマソングだって、オリンピックがっつりの曲書いちゃうと、弾くのよ。
うん、
まあ、それがさっき言ったミーシャのワールドカップの、ラグビーワールドカップの曲。もうあんまりにもラグビーに歌詞寄せすぎて、ダッサくなっちゃったっていう、典型的な例でしたけど、これは明らかにアスリートの曲のようにも聞こえるんだけどっていう。間合いがいいねって思ったね、うん、歌詞の。
あ、そっか。
うん。
私はね、
うん、
少々もう夜遊びに
気持ち。ああ、いや、わかる。
気持ちの中で。
うん、もううんざりだよっていう感じはあるね。はい。今さら夜遊びって言われても感はあります。
いや、曲を一個一個聞くと、まあ好きな曲もあったりはするんだけど、初期の頃ね、
うん。
うん、なんだけど、これだけ繰り返し、YOASOBI の曲を、
うん、
あるいはこれ発表される曲を聴いていると、
うん、
あ、またこのパターンなんだっていう。
うん、そうね。だからごめん、言っとくけど、ひねくれたジジイとババアの番組だから。
あ、そうです、そうです。苦情は一切受け付けません。
そうです、受け付けないです、
はい。
ひねくれまくったジジイとババアの番組なので、
うん、
世の中とは逆行してます。
はい。
はい。
まあ、途中で転調して、
うん、
みたいな、うん、この
なんかブレイクも、
うん、
反発ブレイクが入ってあるみたいな感じね。
この流れが、あ、またそうなんだと。で、いや、それが悪いっていうわけじゃないんですよ。
うん
うん、その夜遊びっぽさでもあるのかなとも思っているし、
うんうん
うんうん、で、全体的な印象としては、あ、アニソンかっていう感じ。
ああ、いや、でも、この、オリンピックのテーマソングって、
うん、
そういう方がいい。
うん、
要は、これも典型的なんだけど、うん、まあ、俺がずっともう、サッカーの応援ソングはこれでいいんじゃないかって言ってる。もう十何年前になるの？ あの、魂レボリューションね。
ああ、はいはいはい。
うん。
あれも典型的だけど、
うん、
要はこう、メロディーが上がっていくね。段階を経て。
うん。
うん。
なんかこう、上がり調子の曲ってやっぱあるのよ。
うん。それは言えるね。
うん。うんうん、ほんで、なるべくこう、マイナー系の明るい曲で、こう、メロディーとしては上がっていく、突き抜けていく感のある曲。
うん。
うん。
で、歌詞も、なんとなく、アスリートのこと歌ってんのっぽい曲。
うん。
うんうんうんうん。
これに一番該当するのがこれだと思う。夜遊びは、あの、もううんざりだ感はあるけど。
うんうんうん。
あの、まあこれ耳に残るだろうなっていう気はしてるね、俺は。
そうかそうか。
うん。
いや、これね、一通り聞いて思ったのが、うん、改めて思ったのが、
うん、
この曲は、
うん、
どこに向けて作るっていうのがとても難しいんだなと。だから、アスリートに向けて作っているのか、
うんうんうん、
見る人に向けて作っているのか、
ねう
んうんうん、テレビ番組の曲として作るのかによって随分変わってくるんだろうなと思いました。で、そういう意味では、
うん、
夜遊びは、うまく、その、アスリート向けだよね。
そうそうそう。アスリートの目線で歌詞が構築されてるっていうパターンね。
うんうん。
うん。
で、うまく作っているなと思いました。
うん。
はい。
だね。
うん。
だからやっぱりこうやって見ると NHK がやっぱ一番卒がないっていうか、まあわかんないけど、うん、まあ何個か候補があった中でこれ選んでんのかなっていう気もしたかな。
そうなのかね。
ちょっと。
うん、
うん。で、やっぱそれ用にがっつり時間かけて作ったのかもしれないし。
うん。
っていう感じはしたな、なんか。ねえ、なんでなんで言って、オリンピックのテーマソングで一番耳に残るのはやっぱり NHK。まあ一番 NHK で見るっていうことが多いから。
うん、
うん、うん。
そうなるのかもしれないけどね。
うん。
うん。
だからそうやって言うと、まあたびたびこの回で話すけど、
はい。
栄光の架け橋ってよく作った曲だね。
そうですね。
それとやっぱりあの、名実況もね、
うん、
含めて。まああそこが一つの壮大なあれになるもんね、あれ。
まあ、今でも思い出せるし。
そう。
頭にメロディー出てきますからね。
そう。で、なんかあの、イントロ流れるとちょっとジンと来ちゃうっていう。
そう。
すり込みも見事に聞いてるじゃん、やっぱ。
それはさ、その、あの、明日、その、競技の、そのシーンにうまくはまるかっていう問題もあるんだよね。
うん、
うん。
で、栄光の架け橋は見事にそこがうまくはまった。
うん。
うんと思うんだよな。
そうなんだよ。で、あの、初めに入ってる、静かに入っていくじゃん、あの曲って。
うん。
あの感じからやっぱ、その、サビに持っていく感じね。で、そのサビが流れると、あの、名実況が頭に、パッて蘇るっていうさ。
うん。
まあ、それは偶然の産物ではあるけど。
うん。
まあ歌詞としてはどっちかっていうと、やっぱりちょっと寄せすぎてる感はあるけど。
うんうんうん。
でも、まあ、あれが最高傑作だな、今のところ。
うんうん。
っていう気はする。
そっか。
俺なんだっけ、あの、陶器のあの曲も好きなんだけど。
サザンカ?
あ、サザンカも大好きなんだけど、うん、あれも俺の中にはちょっと浮かぶんだけど、
うんうん、
この二つが二大巨頭かな、今んとこ。
うん、かもね。
あ、それと、あと、魂レボリューションと、それから、うん、あの、ラグビーのビーズね。もう、だから、ビーズ未だに流れるからね、あれ。
そうだね。
もうミーシャの曲なんて一つも流れないから、その、本当にかわいそうなくらいダサいんだよ。あの、ミーシャ大丈夫かって思ったんだよ、それ聞いて。あの、バックが男組がね、あの、やったっていう。男組がバック Q。
うん、
ロックソーシャルなんとかって名前変わってんのかな、今は。
へ
ー、もう解散しちゃったけど。
うん。
で、ミーシャがボーカルっていう、ダッサすぎる曲だったから、もう誰も、未だに、やっぱり、あれが、つわもの走るがね、ビーズさんの。
うん。
もうこの辺だろうね、ほんと今までのスポーツのテーマソングの名曲は。
うん。
って思うな。だから、まあ、あの、夜遊びもそれ超えれるといいね。
うん。
なんか名シーンと共に、みたいな、名実況と共にってなっていくといいね、なんか。
名実況とともにを考えると、このどの曲もちょっとピンとこないな。
そうね、まあ難しくなってるしね、なんかいろんな意味で、わからなくもないけど、今日音楽自体が多様化してるし、
ね、
まあ逆に言うとチープ化もしてるし、
そうだね、
って考えると、その中で一発その時代を象徴する、その場面を象徴する曲っつうのは、まあ、まあサザンでも難しいっていうことだろうから、って思うな。でもあれなのかな、松任谷由実とかに声かけなかったのかな。
そこはもういいでしょう。
いいか。
うん。
意外とあのあれだよね、ラグビーのノーサイドって曲とかは、あの昔は。ラグビー見るときにちょっとかかってたりもしてたんだけどね、ユーミンも意外といけるんじゃないのかと思うけど、まあねって感じだね。でもなんか、本当にあの須田くんもったいないなっていう、これは普通の曲としてやった方が良かったんじゃないのか須田まさきって思うけど、
いや曲はいい曲ですよ、
でもクジラの歌歌われてもって思っちゃうよ。
いやだからあなたの心の目では読めないのよ。
読めない何かがあんのかな。
うん。
そうなんだよね。
いやそしてゴーゴーバニラズがいい。うん、改めてゴーゴーバニラズをいろいろ聞いてみたけど、いい、よかった。
そうか。
うん。
あの今チャットの方ではさ、スポーツイベントの曲は。ウルトラソウル、だからこれビールズだね。
うん。
それとやっぱスーパーフライの繰り返しでいいんじゃないかって。まあそう思う。俺もそれはもう否定しない。
もうね、この番組を聞かれてる方もおっさん、おばさんだからね。
いや、やっぱさ、いや、どんなスポーツでも、とりあえず魂レボリューションかかっときゃ、胸躍るんだよ、なんか俺は。何でも合っちゃうんだ、あの曲。なんか。ドーピングみてえな曲だなって思うけど、その、すげえ何でもテンション上がるから、見てる側の。
あ、これ、ユズとウルトラソウルとスーパーフライ。
そうか、ユズとか。うん、そうだね。
書いてあるよ。
って思うね。本当に難しいね。数々あると思うんだけど、もうこれは勝ち組だよね。でも、つわもの走るとかビーズよく作ったよな。
そうだね。
あれはかなり狙って作ってると思うのよ。ラグビーにも寄せてるし。でもやっぱビーズの歌い方上、歌詞が入ってきづらいじゃん。それが功を奏してるのか。なんかやっぱりラグビー見ると、ラグビー見て、つわもの走る流れるとテンション上がっちゃうもんね。
ラグビー見てっていうか、あの曲を聴くともうラグビーしか思い浮かばない。
リーチの顔しか浮かんでこないよね、もう。
もう赤と白のジャージしか思い浮かばない。
そうなんだよ。リーチと稲垣の顔が浮かんでくんだよ、あれ聴くと。っていう。だからやっぱそういう曲も、やっぱりこう、なんていうの？ベテランをしても難しいっていう。ことなんだろうね、とは思うけどね。
映画の曲とかを作るよりは全然難しいんだろうね。
そうだね。
とは思う。
映画はストーリーがあって、意図して計画的にそれを、ね、合わせていくからね。逆に言うと音楽に合わせて小回り変えたりってこともあるかもしれないし。
やるときもあるらしいね。
でも、これ、こういう応援の時には本当に、あの、偶然でないとね。っていう難しさはあるよ、ね。
何が起こるかわかんないしね。
いやー、でも、だね、本当に。だからそうやって考えると、やっぱり、その、キングオブキングはやっぱりユズだね。
まあでもそうやって考えたらさ、逆に考えたらよ。この、今回の中で、例えば、三浦くんは何歳ぐらいなんだろう。
もう30超えてんだろう。
わかんないけどさ、まあ、サザンとかミーシャとかは大ベテランじ
ゃん。まあね。
それ以外の方々の、その、なんていうの、オファーを引き受ける勇気。
ああ、それはね。
ここはやっぱり、 褒めてあげとかなきゃいけ
ないかもしれないね。そうね。それはやっぱなかなかのプレッシャーっていうか、
うん、
だろうからね。
うん。
うん。
まあそれに果敢に挑んだという意味ではどれもやっぱりあの敬意は表したいなと。
うんうんうん。
敬意は表しつつもやっぱりあの。うん、では思うと。
私らはただ聞くだけの人だからね。
うん。
あの、散々こんなこといろいろ言ってますけど、はい、音楽の専門家でもないし、
そうね。
ただのおじさんおばさんですけど。
ひねくれたおじさんおばさんだから。
そうですね。
はい。
はい、
ね、あの、うん、ぜひ、まあ、こういう曲もともに楽しんでいただければと、いうふうに思いますね。うん、まあ、始まると盛り上がっていくのかな。
うん。では、私たちが、うん、想像もつかない、いいぴったり具合のところもあるかもしれないよね、もしかしたら。
ああ、可能性としてはね。
うん。
まあ、どんなドラマがあるのか。
うん。
うん。
まあ、歓喜もあるでしょうし、こんなはずではっていうこともあるでしょうし。
やめて
ー。うん。
うん。で、それも含めてオリンピックだから。
そうだね。
うん。オリンピックとかワールドカップの、その、まあ、何度も最近言ってるけど。
うん。
負けを許容しない奴は見ない方がいい。
あ、できない、私。
それはスポーツを楽しむという、あの、スポーツ楽しみ道としては反してます。負けてこそだから。負けるから楽しいんだってことを、よーく覚えておいてください、スポーツっつうのは。勝てることなんかちょっとなんだから。その負けたところからドラマが始まるんでね。
まあ次を目指すわけ
ですね。そうそうそうそうそう。そういうレンジで楽しんでもらわないと、うん、目先の勝ちばっかにこだわっちゃうとそれはもうダメです。うん、スポーツ楽しみ観戦道としてはもう下道です、うん、そんなものは。
あのニュースがやってたあの今日は金メダルが何個銀メダルが何個でしたこの世界になっちゃいますからね。
もう下の下ですそんなの。
そうそうそうそうそうそう。
負けてこそ勝利に価値があるっていうね、
うん、
そこなんだから。だからこそ本当に落とせない試合みたいなことになっていくわけですよ。もうコロンさんが黙り込んでますけど。
いや全部勝ってほしいもん。全部勝ってほしいんだもん。
でも負けてこそですよ。このメンバーでもやっぱり世界の壁に弾き飛ばされたっていう中からいや、絶対俺がメダル取ってやるんだっていう子供たちが出てくるわけよ。
うん。
そしたらまた4年後、8年後ぐらいにその壮大なドラマが繋がっていくって、そういうもんだから、スポーツは。
うん。
目先の勝ちばっかり見てちゃダメだよ。だから、ほんと最強だって言われながらも、ことごとく世界の壁に弾かれた場面でいっぱい見てきたから。
そうだね。
うん。だってサッカーでもあったでしょ、
う
ん、中田がいて、大野がいて、俊介がいて、稲本がいて、それでも予選も突破できなかったからね。ワールドカップでサッカー。
う
ん、
そうだね。
そう。そういうことあるんだよ、マジで。
うん。
うん。だからこそ負けも含んで楽しんで、で、アスリートの皆さんに本当お疲れでしたと、あの、うん、言ってあげたいな。まあ、あの、何その、バータリー的に何やってんだよ、こいつって言いますけども。
うん。
心の中ではリスペクトしかないから。俺はね。
うん。
なんでそういう目でぜひ見てあげて。正しいオリンピックを楽しんでいただければと思いますよ。本当に、あの、メダル何個じゃないんです。負けを楽しめてこそ真のファンです。
メダル何個はどうでもいいんだけど。
うん。うん。
そうか。
うん。負けても負け方があると俺は思っているから。
うん。
だから、本当、強くなっちゃうとつまんないんだよ。最近のサッカーみたいに。俺はね、俺はなんだけどね。です。まあ、バレーボールはようやくですからね。
うん、
コロンさん。でも本当、試合始まったらドキドキだろうな。
いや、昼間やるからさ、大抵の試合が、うん。見れないよね、会社員。
そうだね。まあ、うん、俺は見ますけど。俺はもうびっくりするぐらいの数見ますけど。あの、見れないですよ、普通はね。昼間なのか。
時差あるからさ。
夜中じゃないの、フランスだから。
いや
だってツールドランスいつも夜中だろ ?12 時スタートの3時4時終わりみたいな感じでしょ、
ま
あ、あれがだから午前中11時ぐらいから始まってとかの感じじゃないの。
ツールドフランスは最近見ないからよく知らないけど、
うん、
まあマイナス8時間だから。
例えば、
うん、
バレーボールの男子の1戦目は朝の9時からですよ。うんうん
向こうの夜ってことか、したら。
5時ってことです
か。ああ、夕方からってことか。ああ、それぐらいから始められちゃうとそうなるのか。
ああ、逆に昼間とか朝からとかなるのか。
うん、朝から始まる。
朝からだったら？
そう、朝から始まると、うん、こっちでは夜から、夜中からってことになるのか。
もう夜、うん、9時スタートなら夜中1時スタート。
うん、そうだね。そんな感じだよね。
うん。うんう
ん
まともに見れるのが1試合ぐらいしかないんじゃないの、ね、多分。
そうか。
どっかもう、なんか、ここっていう時には有給取るしかない。
そうか。なんかさ、この3年にはバレーボール一押しだろうけど、
はい、
他なんかある注目してる競技って。
スポーツクライミングとか。
ああ、そうね。クライミングはちょっと楽しそう。まあ、ルールがまた変わったからね。前のルールでいいんじゃないのかとは思うけど。
うん。
前はなんだっけ？スピードと、リードと、
うん、
なんだっけ？三つの複合の点数で、あれだったけど、二つなんだよね。
そうそうそう。
スピードクライムはスピードでやんのか。こいつが独立したんだっけ？二つのあれでやるはずなんだよね、多分。
最近あんまりチェックできてなかったんだけど。
うん。
うん。
より高く登るのと、ボルダリングか。そのパズル解くみたいな。
うん。
これのトップどうやって落としていくんだ、みたいな。
そうそう、ボルダリングとリードが一緒になった。
そうだよね。リードっつうのは、だからより高いところに登った方が勝ちっていう。この二つの複合点数で決めるのと、そのスピード、要はダーダンで終わる。その何が楽しいんだって思っちゃうんだけど、単独で見てると。それは単独でっていうことらしいね。
うん。まあサッカーも見るだろう。
まあサッカーは見るよね。サッカー、バスケ、バレーはまあ当然見るわね。
うん。
うん。くらいかな。
あと何があるかな。
まあ柔道とかも見るよね。
あ、柔道は毎回しっかり、結構しっかり見てる。
うんうん。
うん。好きなんだよね。
うん。
スケボーも気になるっちゃ気になるし。
まあ、スケボーはあの解説のあの人が戻ってくるのかっていう。その、ビッタビジャスね、みたいな解説が、また、その、見れるといいなっていう。
うん。
スケボーは正直わかんないっす、もう、何にも。
わかんないよ。うん。わかんないけど。
でもその、ビッタビジャスねっていう雰囲気が楽しいっていう。ブレイキンとか見る？
いや、見れたら見る。
あ、そう。
後半なんだよね、ブレイキン。
うん
うん、
もう、じじいにはわかんねえっす。
わかんないよね。うんまあ、ルールっていうか、わかんないよね。
わかんない。
うん、
はい。
まあ、陸上も、ちょこちょこ見るで
しょ。まあね、陸上ってやっぱ楽しみ方いまいち、マラソン以外よくわかんねえなっていう感じはあるんだけど、俺はね。
中長距離が意外と好きなんだよね、陸上。
うん、そうね。
うん、障害とかね。
うん。
あの辺楽しいんだよけど。
水泳もまあついてりゃ見るかなって感じかな。
うん。
うん。
っていうと、やっぱり見ちゃうね。
うん。
まあ、見れるときだったら見ますよね。
見るね。で、まあ当然体操も見るだろうし。
うん。
あまあまあね、そうでしょうね。うん。
だな。やっぱなかなかないって日本は好きなんだな。オリンピック。まあ、オリンピック好きだもんね、俺は正直。
うん。
やっぱ負けられない感がやっぱいいじゃん。
うん。
うん。それ、楽しいんだよな、やっぱ見てて。
いや、まあ、スポーツ観戦がやっぱり好きなんだよね。だから、このオリンピックってまとめてやってくれるからさ。
ああ、そうね。
うん。
自分たちで探して、うん、あ、この競技のこういう試合があるんだ、
うん、
ちょっと見るか、うん、っていうんじゃなくて、うん、バンバン勝手にやってくれるじゃん。
そうだね。
うんうん、
だからいいよね。
そうなんだよね。ボルダリングとかも結構ね、NHK さん頑張ってやってくれてんだけど、ほんと探さないと全然わかんないから、もうやってんじゃんみたいな感じだもんね。
お風呂入ってさ、そろそろ寝ようかなと思った時に、ケーブルテレビでやってたりする
んだよ、ね。ひっそりとね、ボルダリングやってたりするから。そうなんだよね。そういう意味ではやっぱ見ちゃうな。なんだかんだ言って好きなんだよな。こういうのがね。で、強いよりも、ちょっと届かないっていうのが大好きです。で、ぶつくさ文句言ってるっていう感が俺は大好きだから。なんだ分かってねえな、こいつっていうのが楽しいから、俺。その、ああ、もう強すぎて何にも言えないですってなるから、うん、今のサッカーみたいになっちゃうと。あ、もう、レベルが違います、としかないから。そのね、そういうのをぜひ皆さんも楽しんでいただければというふうに思います。オリンピック始まったら、基本、この番組はそれ話題中心になっていくと思います。はい。という感じかな。
はい。
はい。ぜひ楽しんで、せっかくなんでね。まあ、これ聞いてる、リスナーの皆さんも、あと何回見れるかわかんないから。もう棺桶に足突っ込んでる組だからね、これ聞いてる。みんなも。
4年に1回だからね。
うん。もう何回もないよ。4回は厳しいかもよ。
いや、もしかしたらこれが最後になるかも。
可能性もあるわけだから。
私だって。
そうです、ね。そうやって見ると、全力で楽しんで見ていただきたいな、というふうに思いますよ。
うん。
はい。んじゃあ、タロケン行きましょうか。
はい。うん、ちょっと前に首にかける、ネッククーラーの実際エアコンみたいな冷風が出るやつ、あれの冷暖房版が4万円ぐらいでありますみたいな話をしてて、ちょっといいかなと思ってるっていうのを言ったと思うんですけど、改めて見たらね、ちょっと似たようでちょっと違うジャンルなんだけど、ソニーがキルエアコンっていうのを作ってたということに気がつきまして。
へぇー、ソニーが、へぇー、
で、レオンポケット5だから多分もう、5番目なのかな ?5 世代目なのかな、
ああ、そうなんだ。へえ。
2020年にクラウドファンディングから誕生したソニーのレオンポケットのシリーズで、で、これがですね、冷風とかが出るとか、温風が出るんじゃなくって、この、背中のこの首の下あたりにこう、なんだ、まあ、引っ掛けて、首にアームがあって引っ掛けておいて、で服の中の、背中のこの背骨、首のすぐ下の背骨の上のところにそのデバイスが来て、で、そいつが接してる面が冷たくなったり暖かくなったりするっていう、そういうものなので、
へぇー。
だから、風は出なくて、直接体に対してこう、まあ、回路の役割をする
っていう。おー、なるほど。だから回路の逆版みたいなことね、冷えるから。
これも冷暖房なんで、冷房も暖房も両方できます。
行くと、
で、今の第5世代が、直販価格で17,600円と。
あー、悪くないね、これ。
そうなんですよ。これ見つけた時にで、買おうかなと思ったら、在庫ないみたいなことになっててですね。
じゃあ結構人気っていうか、まあそこまで数はないのかもしれないけど、まあ売れてるんだ。
で、まあ、転売ヤーから買ってもありって言うんだったら、アマゾンで2万5千円ぐらいで売ってます。
でもまあ、まあ、2万5千ならギリありっちゃありだね。
値段的にはありですよね。なんで、って思いながら、まあでもこういう転売で高く売ってるの買うのも微妙だと思いながら、まあ、本当はね、今年の中継時とかに間に合うといいかなと思ったんですけど、まあ、今、注文していつか入ってくるかわからないんで、まあ、ちょっと注文はしてないんですけどね。で、まあ、その、体を温めたりとか、冷やしたりするデバイスはそこにつけるんですけれど、あと、胸のポケットに入れるセンサーみたいなのが別売りであるのかな。
ほう。
で、そいつで、それがレオンポケットタグっていうのがあって、多分こいつ本体と Bluetooth かなんかで繋がってると思うんだけれど、直射日光を検知することができると。なんで、まあ、屋外ももちろんですし、オフィスなんかでも、まあ、窓側だったり、日差しが強い場所だと、まあ、それに合わせて、さらにこう、冷却度合いを強くするとかですね。 うん、そういうことが自動的にやってくれると。
うん。
うん。なので、照度センサーがあるのか、照度センサーがあると、まあ、温度の好みっていう設定に対して、まあ、最大で3度まで、通常より低くするとかですね。
うん、うん、うん。
そういうコントロールもできるんで、まあ、内部、まあ、それ使わなければ内部にあるセンサーだけでやるんだけれど、
うん、
まあ、そういうふうに外部センサーを、まあ、胸ポケットとかに入れて、日光の度合いで、まあ、コントロールを、まあ、さらに細かくするってことができる。
へぇー。
で、まあ、基本もね、今時なんで、スマホアプリでコントロールしますっていうことなんで、まあ、それで細かい設定とかするんで、まあ、本体にはね、ほとんどボタンとか、液晶とかそういったものはないんですけど、
うん。
うん。Android 版も、iPhone 版も、出てるよっていうことですね。
うん、ソニーやるなぁ。ソニーっぽいなぁ、ね、これ。
ねえ。なのになぜ今まで全然知らなかったのかっていう。
そうだね。で、こういう、まあ、日記家電って言えばいいか。
うん。
そこにやっぱりチャレンジしなくなったもんね。ほとんどの日本のメーカーが。
そうなんですよ、ね。
うん。
うん。なんでまあ、そんな中でソニー実はこんなことやってんだなと思って、おお、なかなかさすがソニー頑張ってるんだなと思ったんだけ
ど、ね。頑張ってんなぁ。うん。もう、これはとてもソニーっぽい気がする。なんか。
そうですね。しかも全く新ジャンルの、
そうそうそう、
あの、ジャンルとして名前がない新しい、まあ、ウェアラブル家電。
そうね。で、ね、その、首ぶら下げ系っていうところも、やっぱり、あえてやらずにっていうか。
うん、そう、別の方法を取ってきたっていうね。
うんうん、
うん。うん。っていうところで、なかなか面白いなと思うんですけれど。
うん。
うん、冷房だと、連続最大8時間。
うん。
暖房だと、連続1時間までになるんですけど、
うん、
うん、で、まあ、電源は当然今時なんで USB で、充電しますよと、
うん、
うん、いう形になりますね。
うん、
うん、で、まあ、ただ、まあ、ソニーの商品ページに書いてあるんですけど、
うん、
まあ、あくまでこれは当然医療器具もないし、
うん、
熱中症を、防ぐようなものではないので、うんうん、それは、あくまで、そういう目的ではないので、
うんうんうん、
あくまで、体を冷やす、温めるっていうことなので、
うん、
それはそれで、熱中症は自分で別に気をつけてくださいね、ってことは書いてあるんですが、
うんうん
うん、まあ、これ、背中の後ろに入れるってことなんで、まあ、例えば仕事でワイシャツとか着てると、
ああ、そうだね。
うん。うん、これで、まあ、冷やしたり、なんだ、冷やすための風とかは出ないんですけど、うん、でも、当然その中でペルチェソして、まあ、いわゆるエアコンみたいな動きをしてるんで、
うんうんうんうん、
やっぱり熱を逃がす分、温風はどうしても出るわけですよね。
ああ、なるほど。はいはいはい。
うん、で、これを、縦長になってるから、要は、首の、背中に入れてる端末の方から、
うん、
上の口から縦にこう、外に温風を出して、外、空気を逃がす、
うん、
冷却した時の、温風を逃がすって形になってるんですけど、うんうんうん、ただこのワイシャツとか着ると襟とかが出てくるじゃないですか。
ああ、そうね。
うん。そうすると襟で隠れちゃうっていう場合があるんで、
うん、
ちゃんとそのために延長パーツもあって
。ああ、
そう。襟を着てるときは、ちょっと普通の T シャツよりも、その外に外気に当たるところが長くなるから、そこの吹き出し口を延長するパーツもあるよと。
へえ、うん、そしたらやっぱり5世代目っていうことで、そういう改良を重ねながら来てんのかもね。
うん、多分、うん、ここまでこなれてるとこ見ると、やっぱいろいろやってた
んでしょうね。やってんだろうな。
うん。うん。なんで、まあ、で、まあ、専用のネックバンドとかは、まあ、首周りのサイズや角度に合わせて調整が可能です。
うん、
まあ、こういうのはね、
うん、
ソニーは僕も使ってる、プーリオウォークマンとかで、
うんうん、
頭の幅とかに関わらず、まあ、しっかり装着できるっていうのはちゃんとできてるんで、
うん、
まあ、この辺はソニーももね、
うん、
慣れてるところだと思うんですよね。うん。うん、なんで、首周り34センチから46センチまで幅広く対応してますよっていうことですね。うん、うんうん。で、その辺も、固定するところも、まあ、単純なこうプラスチックとかそういうのじゃなくて、ワイヤーフレームが中にしっかり入ってて、そこにメカニカルなフレキシブチューブが入って、それをシリコンラバーで覆うというように、まあ、丁寧にね、
うん、
作ってるんで、まあ、首にかけるところも、まあ、ちゃんとしっかり考えられてますよっていうことですね。
うんうん
うんうん、で、まあ、一応ね、ソニーのホームページ見ると、実際使ったらどうなるかっていうのは、いわゆるサーモグラフィー、熱があるところ赤くなるみたいな、
うんうんうんうん、
ああいうので、うん、やって、まあ、その状態で、まあ、これをつけてる場合とつけてない場合で、背中がこれぐらい、冷えてますよとかね、
うんうんうん。
逆に冬だったら、暖かくなっています 況っていうのがね、うん、見える状態で、出てますね。
うん。
うん。あ、これ見るとあれだな。2からずっとあるから、やっぱ、うん、そうだな。ずっと、まだ売ってんのかな。
だから、それなりの数が出てってことだね。そうなるとね。
まあ、そういうことですね。うん、うん、うん、うん。なんで一応、ホームページでは5段階、2から3、2、3、4、5まで、
うん。
うん。5商品載ってますね。
はぁ、
うん、
全然知らなかったな。
そう、僕も全然知らなかったんですよ、これ。
うん、うん。
うん。あー、2だと時間が短いから、バッテリーが少ないのか。
うん、ね、うん、うん。
うん。駆動時間1時間になってるんで、うん、冷房で1時間だと、暖房だともっと短いのかな、もしくは。うんうん、あ、そうですね。冷暖房は全部できるけど、数字が大きくなるに従って、駆動時間が長くなって、
うんうん、
1時間から 7.5 時間までみたいなことになってるようですね。
うん。
うん。なんで、まあ、ちょっとね、これはこれでそのなんだ、だから、背中が暖かくなったり冷たくなったりするだけだから、うん、まあ、冷えるには冷えるけど、
うん、
まあ、首にかけて風が出るタイプだと、まあ、夏の冷房とかだったら本当に、頭とか頸動脈とかその辺の血流が冷えたりとかするわけじゃないですか。
うんうん
うん、これは背中だから、どれぐ、うん、だからそのいわゆるネッククーラー、まあ、まあ持ってないからわかんないけど、うん、正直両方買って比較したいなって感じですよ
ね。そうね、わかるわかる。
うん、そうそう、そうなんですよね。
うん、
で、冬に背中だけ暖かくなるのはどれぐらい、体全体は暖かくなるのか、
うんうんうん、
そういうのに疑問もあったりするので、
うん
うんうん。そんな感じなんで、まあちょっとね、なかなか手に入らないっていうことなんで、まあ、今年中に試して買って、まあ、今年中に来ることを期待して注文してみるのか、もう来シーズンまで待つのかみたいな話になるかもしれないけど、
うん、
うん。ちょっとこれは、値段も内容もあとソニーが作ってることもあって、うん、ちょっとこれは真剣に考えてもいいかなっていう内容ですね。
うん、うん。
うん。
なんかさ、首の後ろ冷やすといいとは言うよね。
うん。
まあそうですね。
だね、
う
ん。
ただ、位置的には首の後ろっていうか背中。
そう、に見えちゃうよね。肩甲骨の間っていうか。
ね、
うん、なんかそんな感じに見えるよね。
うん。場所としてはそこに来ます。
うん。それでその全身の、霊感なり、その、うん、ね、あったかさなりがどう伝わってんのかは知りたいよね。
そうですね。
うん。
うん、
私、使ったことないけどさ、まあ
うん、
この位置に、このような引っ掛け具合の、風が出るタイプはあるよね。
あ、そうなの。
ああ、そっか。
うん。このプレートで冷やすとか温めるとかじゃなくて、風が出る。
のやつがある。
背中を涼しくするみたいなのは確か売ってたと思う。
うん。
うん。
うんうん、まあ、そうすると多分、いわゆるなんだ、で、何冷却ファンが入ってるあの服とか、ああいう上着みたいな、
ああ
い
う
の
が
近くなってるかもしれないですよね。
あれさ、時々さ、コンビニでファンガンガン回しながら、作業のお兄さんとかが入ってくると、
うんうん、
あのベストがすごい膨れて面白いよね。
うんうん、もうでも当たり前になったもんな、あれ。だから昔はさ、うん、あまりにも規定列感があるから、そのどうなんだろうなと思ってたけど、
うん、
もう当たり前になったから、
うん、
まあね、ね、首にかけるあの冷たいのと一緒で認知されましたからね。
そうそうそうそうそうそうそう。
もう違和感ないです
よ
ね。
そう。だからそう考えると、うん、いや、ソニーもだからこういう技術を元にして、空冷服じゃいいのかな。うん、あれガチで作ってくれりゃいいのにな。うん、
まあまあそうですね。
さ、だから空調服っちゃいいか、
うん、
あれってなんか怪しげな感じなんだよね、その。
まあ若干ね、
うん、
なんかいろいろなんかこう、膨れ上がって、なんか入ってる感じがあるから。
そうそう。でさ、ファンとかもなんか、よくわかんねえメーカーだな、みたいなのに、うん、思ったより高えなっていうユニット買わないといけないから、
うん、
ソニーとかがやっぱガチでさ、それこそ、あれ、ダイソンとか開発してくれりゃいいのにな。
ああ、ダイソンとかやって虫じゃない感じがしますね。
すげえモーター使って、すげえ薄々にして、みたいな。
その代わり有線とかになるかもしれないけど、
人間から。でもなんかそういうのも含めてもっと、ね、こんだけ熱くなってるから、
うん、
本当にこういうメジャーどころが勝負ぶっかけてもいいんじゃない、うん、と思っちゃうね。
そうですよね。
うん、
うん、日本の他の家電メーカー、パナソニックとかでも出してきてほしいじゃないか
と、ね。そう思う、思う。
うん。なんで、ちょっとね、これはおおと思ったんで、うん、むしろこっちの方が、ネックエアコンよりはいいのかな、う
ん。面白いかもしれない。値段もいいしね、こなれてる感があるから。
うん、意外と安いんですよね。
うんうん。
うん。なんでちょっとね、どっかの機会でね、手に入れたいかなって感じがあるんですよね。うんうん、
するね。
うん。
うん。
うん。っていうのと、まあ、まあでも、まあこれだけだとやっぱりね、熱中症とかなかなか、うん、気づけるというかね、
うんうん、
特にまあ僕も再三言ってますけど、後から熱中症だったってわかる人が多いので、うん、熱中症の時は気がつかないっていうことがあるので、うんうん、これはワークマンから、まあ2月ぐらいに出てたらしいんですけど、うん、発表されてたらしいんですけど、熱中症リスクを知らせるリストバンドっていうのが出てるらしくて。
ああ、これも偉いね。
うん。2月の情報ですけど、1900円で6月発売なんで、もう出てんのかな、うん、ワークに行けば。
うん。
うん、まあ、いわゆる、ウェアラブル、まあ、スマートウォッチなのね、フィットビットみたいな感じの、細長い感じのやつ。
うん。
うん。で、あそこに、まあ、接触センサーがついていて、うん、で、脈拍センサーを9分間に1回取ったりとか、
うん、
あと、深部体温の上昇水を、まあ、そこから計測するとか。
へ、
っていうので、まあ、あくまで、LED とバイブレーションで知らせるみたいな感じで、うんうんうん、液晶とかは、
ないん
ですけど、
ね、
うん。まあ、中程度のリスクでは黄色の LED になって、うん、で、バイブレーションも動かして注意を促すよと。
うん、
なんで、まあ、自覚症状が出にくい熱中症の初期段階でこうやってアラートを出すっていうことで、早めにこう注意を促すっていうデバイスだそうですね。
おー、ジーババとかつけてるといいよね。
うん、そうだね。
そうですよね。
うん、いやー、これはよく考えてんな。
うん、これなんか本当に僕らも中継の時につけてってもいい。
もういいよね、夏場の現場はね。
もうなんなら学校の運動会でも。
うん、でもいいよね。それこそ本当多いじゃん。うん、今年もやっぱね、うん、亡くなったとかっていう話もあるじゃない、
うんうんうんうん、
子供が。
ありますよね。うん、うん。
あ、これありだ。偉いね、これ。
うん。これなんかそうですね。そうやって考えると、その、小学生、中学生向けもなんか日本政府が、
うん、
学校全体に配ってもいいぐらいですよね、これ。
うんうんうん、
ねえ、なんか運動、なんか体、運動会とか、スポーツ大会で熱中症で来れましたみたいな、
ね。そう思うよ。で、ね、1900円って、
うん。
偉いよ、これは。
そうですよね、うん。こんな低価格でできるんだっていう、
うんうんうん、
ちょっとした驚きなんですけれども、
うん。
うん。もうこれもあれだな、子供と、お年寄りと全員に配ってもいいぐらいだ
よね。いい、そう思うよ、本当に。
この値段なら全然配れます
よね。全然いいよね。
うん。なんで、これもちょっとね、ワークマン行って、ちょっと見ていきたいなと思ってるところなんですけど。
そうね、ありだね、マジで。う
ん、これ学校でさ、配ってさ、うん、個人個人で確認しなくても、うん、学校側で、うん、あ、この人は今、ちょっとっていうのが、
うんうん、そうね。
管理できる仕組みを作るとさ、うん、売れそうな気するよね。
ああ、ちょっと高くなるけど、こいつに eSIM も入れといて、携帯回線で、
うん、
そのサーバーに全部繋がって、先生が一括で監視できるみたいなね。
う
ん、
そうそうそう。
ああ、そういうのありだな。
保健室の先生がね。
そうそうそう。上位モデルとしてありだし、まあ自動で感知して、自動で警告出してもいいし、
うん。そうだよね。だから学校で持つんなら体育の授業の時に、それつけてってやればいいから、とかいう運用の仕方するといいかもね。
そうですね、うん。そうやって考えると、その通信機能あると確かにいいな。
うん、
確かに。そうすると、おじいちゃんおばあちゃんなんかもね。
うん、病院の中でとか、そうだね。
そうそうそう、そう、うん、できますからね。ああ。その上位版出してくんないから、マークマンは。
うん。
うん。まあね、本当にだから、これいろんな使い方がね、考えられるんですけど。
うん。
まあ、これが1900円で買えるんなら、ちょっと全然買いだなと思って、
ね。ありだね。
うん。ちょっと近々ワークマン覗いていきたいなと思って
やるなぁ、ね、ワークマン。
やりますね。
うん。まあ、アウトドアブランドになりかけたけども。
まあね。
そうですよね。うん。でも最近、それは売り上げちょっと苦しんでんでしょ、うん、なんか話よると。
うん。
まあまあ、
うん、
まあキャンプ用品自体が前ほど売れなくなったっていうのが、ね。
そうそう。それとやっぱ、その現場離れ、現場の職人さん離れしてるみたいなところもやっぱあるみたくて。
うん、うん。
ああ、
客層が変わったから。
うん。
ああ、そうですね。逆に入りにくくなったみたいな感じはあるんですけどね。うんうんうん、そういう話はまあいろいろ聞くんで、うん、まあその辺も含めていろいろとまあ、ワークマン考えてんだと思いますけどね。
そうだね。だから本当に、うん、現場の人たちも持ってるといいよね、これ。
うん、うん、うん。
うん、そうなんですよね。
うん。
うん。 なんでね、ちょっと夏、外で仕事をするとかね、いう方と、なんだ、特におじいちゃんおばあちゃんとか、未だに田んぼでなんかをやってたら、
ね、そうね、
うんうん、もうしょっちゅうニュースであるので、うん、ちょっとそういう外で仕事されるご家族がいらっしゃる方、
う
ん、ご家族にもつけてもらうっていうね。
うん、うん、この値段だったら全然ありだもんね。
全然買ってきてあげれるってことですからね。うんうんうん、なんでそれこそうちの親にもつけさせてもいいかなって
思って、うん、そうじゃないこれ
そんな感じになってますんで、うんうん、よかったら皆さんもワークマンに行ってみてきてもらえればと思いますね。
いやなかなかだね。ソニーもワークマンもちょっと見直したな、
うん、ねえ、うん、そうなんですよね。
もうちょい宣伝すりゃいいのになソニー。
そうですよね。うん、うん、なんで、まあ、これ作れる数が少ないからなのかな今のところはかもしれないけど、うんうん、もっと大々的に宣伝して大量生産してもいいんじゃないかな。
そうだよね。だってソニーなんか宣伝見なくなったもんね、うん、正直。
ああ、見ないっすね。
見ないよ。もう。
エクスペリアの CM すら最近見かけない。
見ない、見ない、もう。
確かにそうですね。
うん。だからまあ、ウェブとかに、まあ、ネット上に展開はしてるんだろうけど。でも、もったいない気すんな。
見ないっすよ、あんまり。
うん、あ、そうか。
うん。こうやってみればそうだな、確かに。
実はソニー。
うん、がね。
うん、うん。
って思うよな。だから、せっかくいい商品だと思うし、やっぱり、こういうことをやってこそソニーだと思うから。
うん、そうですよね。
まあ、でもこんなことよりも、ハンディカムの進化で早く出せよっていうかは、もうずっとあるけど、ここ15年ぐらい。
もはやもう健康とかしかし出さなくなったから、
そうなんだよ、そうなんだ。そこにはちょっと文句は言っときたいけど、でも、ソニーの、その、ソニーたるゆえみたいなものは、ちょっとこの商品は感じるから。
うん。
まあね。
うん。
そうなんですね。
ありだと思います。俺もちょっとこれ探してみよう。
そうですね、これちょっとね。
うん、面白いと思う。うん。はい。はい、じゃあ最後になりますけど、
うん、
先週お休みいただいた、
うん、
いただきましたが、うん、無事、ハイエース取ってきました。
はい。
はい。
屋根がでかくなってます。屋根だけでかくな、高くなってます。
ああ、ああ、
最新の乗ると、俺、今までろくな車正直乗ってなかったから、
うん、
衝撃受けてます。最新の車に。動揺します、なんか。
そんな違うんですか？
全然違う。もうハイエースって言っても、俺が乗ってたあのハイエース、全然、何もかも別物っす、も
う。
外観こそ同じだけど、
うん、
ちょっとびっくりするね。車の進化ってこういうことなんだって思った。
いや、世の中の人は、うん、きっとご存知だと思うんだけど、BJ が知らなかった。
俺がすごい特殊な車遍歴を経てるので、だから30過ぎまでオートマ乗ったことないし。
うん、
あ、そうなんだ。
そう。だから前もこれずっとクリラジの初期にも言ってたけど、
うん、
パワーウィンドウの車すら30過ぎだから、俺。
そうか。
うん、だから一番初めはあると。
うん。
もう本当中古のね、安いあると。
うん。
で、ジムニー2台乗り継ぐのよ。ジムニーも当然、ああいう車だから。
うん。
まあ、当時からあったよ、そのオートマは。
うん、
うん。
でもそんな、ジムニー乗ってて、オートマ、まあ、ダッセって思うじゃん。だから、その、オートマでもない。だからそうすると、当然、窓もパワーウィンドウではないわけよ。
うん。
はあ。
それを2台、それで10年ぐらい乗り継いだのかな、2台で。
うん。
で、その次買ったのが、スバルのサンバーっていう軽バンだよ。
うん。
ここで初めてオートマに乗るのよ。
ほう。
衝撃だったね、それも。オートマこんな楽なのって思ったから。
軽バンのオートマなん
です。そうです、そうです、
うん。
で、その軽バンだから当然、ここでもまだパワーウィンドウではないのよ。
ほう。
で、32、3が35くらいかな、うん。その次のキューブに変わって、初めて。
うん。
パワーウィンドウでオートマに乗るわけ。ここが初めてなのよ。だから、その、ろくな車遍歴を経てないので、特殊すぎるんだけど、
う うん、
ほんで、まあ、そのキューブ乗って、ラクティス乗って、ハイエースだから。
うん、
だから、その、オートマパワーウィンドウ歴としてはとても短いわけですよ、私は。年齢に。年齢の割には。
うん、
だって、マジでオートマ乗るなんて思わなかったから、俺は。
うん、
その、出せって思ってたから、あの、行かれてる感じだから、俺は。本当に乗ってなかったのよ。だから、それから考えると、本当に。で、この間まで乗ってたハイエースとももう全く別物になってんね。あの、
うん、
静かなんだよ。
ああ、音が静かなのか。
だいぶ静かになってるね。その、俺が乗ってるの3型と言われるね。ハイエースなんだけど、うん、今6型なのよ。だから、3世代を経て、
うん、
3000cc だったのが 2500cc になってんのよ。
うん、
それもあんのかな。で、エンジンのディーゼルの構造も随分変わってるみたいで。いや、普通の車より全然うるせえよ。でも、うん、今まで乗ってたハイエースより全然静かなんだよ。
うん、
いやーと思って。で、噂通り、やっぱ止まるんだね。自動的に止まってくれへんのよ。ちょっと感動しちゃったわ、俺。
その、エンジンのあれですか？
いや、だから、要はさ、バックで駐車するじゃん。
うん。
ああ、はいはい。駐車の時もね。
そうそうそう。その時に、要は、あの、葉っぱとかを検知しちゃうのよ。雑草とか。
ほうほうほう。
だから雑草があると、障害物と認識するんだろうね。
うん、
パンって勝手にブレーキ止めてくんだよ。だから、めんどくさい、上って行くんだけど、おぉ、すげえ、本当に止まるっていう、その、感動。それと、やっぱ、アラウンドビューモニターとか、その、デジタルインナーミラーね。秀逸だね、やっぱ。デジタルインナーミラーの威力が思ったよりすごい。
うん、
要は、後ろを完璧に、もう荷室として使えるから。
うん。
ね、車内から後ろを見てっていう、だから後ろのガラスをもう潰していいわけだから、デジタルインナーミラーあると。
まあそうですよね。
うん。うん、これがやっぱハイエースに抜群に合ってるね。
まあ、いっぱい物を積みたい車だからね。
うん。うんほんで、うん、だからまあ、前はスーパー GL っていう、まあ、乗用車寄りのね、内装で、今回は DX っていう、もう完璧に商用版としての車だから、まあ、その辺の内装の感じとかはもう、チャチくなってるのはしょうがないんだけど、
うん、
でも、車全体の機能があってから、いや、だから、あれだったんだよ。高速で、ハイエース乗りってね、うん結構ぶっ飛ばすやつが多いのよ。
へぇ
こいつ、ディーゼルでトルクあるから、
うん。
はあはあ。
結構走るのよ、本当に。で、すげえ飛ばすやつが多いの、ハイエースって意外と。バカじゃねえのかって思ってたのよ。
あんなに背高いのにね。
そう。
うん。
いや、最新だからなんだよね。
うん。
要は、もうトラクションコントロールとかついてんのよ。要は荷重をうまく感知して、
うん、
トラクションが均等にかかるようにしてるから、
うん、
車が揺れる感じが少ないのすごく、
うん、
ああそういうことか
俺3型すげえ怖えんだよただ100キロ出したら命がけなんだハイエース俺のちょっとよしって思わないと100キロ出せないの俺は
ああ
それがもう平気なんだ、なんか。あ、こんだけわからなくするんだと思って。だから、3型のハイエースより風に煽られて、うわ、これやべえなって感じも、あんまり感じないのよ。そういう、だから全体的にいろんなものをサポートしてる、うわ、すげえなーってなったね、なんか。まああの、ほとんどの人はそんなもん当たり前だと思ってるんだろうけど、ちょっと衝撃だわ。で、燃費も相当良くなってんね。
ほう。
俺がもともと燃費を気にしてあんまりスピードとかね、急加速とかしない人だから、もともと。それで前のハイエースってリッター12ぐらい走ってるのよ。
うん。
おう。
今回15、6で帰ってきたね、群馬から。15、6ってこの番ではまあまあだよ。
うん。
あの、要は、これ用の、この、これほどバンではないけど、
うん、
ボクシーとかああいう系あるじゃん。
はいはい。
ハイブリッドでも15とかだっつうよね。
あ、そうなんだ。
うん。
へ
ぇ。それから考えると抜群だよ、なんか。っていうくらい、なんか、うわぁ、すげぇ高級車乗ってる感じがすると思いながら、帰ってきた。だから、うん、やっぱ全然疲れないから、一気に帰れちゃうね。だから、
うん、
群馬から、まあ夜中になっちゃったけど、
うん、
寝ずにノンスポットアップで帰ってこれたから。
あ、そうなんだ。
うん。
はあ、
だから向こう朝10時出て夜中の2時か3時ぐらいに岩着いたけど、ほぼ、うん、だからまあ飯食う時間とかトイレ行く時間はあるんだけど、
うん、
ほぼノンストップで帰ってこれるぐらい、ハイエースで京都あたり行くくらいの体力で戻ってくる来たイメージだったな、なんか、
うん、
くらい全然違えなって思った。
そんなに違う、
違う、びっくりする。だから、ほ
ん
と最新の普通の車乗ってると当たり前なんだろうけど、当たり前の車あんまり乗ったことないから、
うん、
おじさんは感動してます。うん、アランドビューモニターとかほんと、いいね。あれなしでは生きていけないと思う。
私、その新しいハイエース来た後に見せてもらったけどさ、うんうん、乗せてもらったけどさ、うん、そのアラウンドビューモニター、
うん、
上から見て、
うん、
車の真上から映したような映像で確認ができるっていうね、
うん
うんうん、前後左右、
うん、
あれがこうなんていうの表示されることで、
うん、
すごいこうなんていうの情報が多すぎて、
あ、そうそうそうそう、あの慣れるのに時間かかるね、なんか、
うん、
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 すげえなんか。うわーって来た。情報がわーって頭の中に。
わ、
うん、
かるわかる。その、アランドビューモニターの絵と同時に、前についてるカメラの超広角な絵とかもで、うん、同時に出てくるのよ、ナビに。
うん。
で、その、車の一番前、鼻先にちっちゃなカメラついてんだけど、それが超広角で撮ってんのよ。
うんうんうん、
だから、一時停止で、運転席は出てないんだけど、鼻先出せ、うん、だけ出せば、湾曲した絵なんだけど、かなり見通しのいい映像とかがパーンって見れるのよ。
ああ、じゃあ、こう、路地の交差してるところで、なんか家の壁とかでギリギリ見えないところが、
そう
鼻先出せば見れるんだ。
そうそうそう。
海の道路も。
そう、なんとなくわかんのよ。
ああ、それいいな。
そう、だからそういうのが常時2画面とかで出てくるから、本当にあの、今まで乗ってないと情報が多すぎて、
うんうん、
あの、自分で見ようってなるの。だって、信用できないじゃん。本当に映ってるとか思うから、そんな、初めのうちは。だから、いや、やっぱ自分で見ようって見ちゃうんだけど、その辺うまく、だから目線が決まるっていうか、あ、うん、こういうもんだってやれば、
うん、
あの、相当便利だし、やっぱ安全性って考えてこうやって進歩してきたんだなっていうのはすげえ思うよ、
うん。
それぐらいちょっと衝撃だったね。
あ、
うん、
そうか。
うん、だからバックで草に反応してブレーキガンって車に踏まれちゃったっていうことはあるんだけど、
うん、
あの、
うん、
よくあるじゃん。あの、スバルのアイサイトのテストみたいな、
うんうん、
正面から行ってブレーキかかるっていう。さすがに怖いんでそれはテストできてないですけど。
うん、
一回どっかでやってみようかな、勇気出してとは思ってますけど。
いやいやいやいやいや、怖いでしょ。
怖いよ。
うん。
でも、わ、本当に止まるんだって思ったね。
うん。
それぐらい、ハイエースですらこんだけ違うから。
うん。
うん。
やっぱすごいんだね、今の車って。って思った、改めて。
そうだね。今の技術は素晴らしいね。
素晴らしいね。
いや、ほんと冗談じゃないけどさ、うん、そうやって考えたらね、
うん、
その、ほら、お年寄りの事故防止とかでさ、
うん、
勝手にブレーキかかる系をつけるとか、うん、どうなとかあるじゃない、
うん、
ああいうのって、そら、ついてなければさ、
うん、
知らなければ、
うん、
あ、そういうものがあるんだ、と。で、きっとつけたら便利なんだろうね、ぐらいなもんだけど、いや、つけた方がいいんだよね。
と思う。
そういう話を聞くと。
思う、ね。
うん。
あの、絶対あった方がいい。
絶対便利なんだよね。
うん。うん、ただ、逆の懸念もあって、最近高速乗ってるとね、
うん。
あの、アホが多いのよ。
うん。
要は、お前何か勘違いしてるよなっていう追い抜きするやつが多いの。
うん、うん、うん。
その、まあ、頭の中に何浮かんでるかわかんないけど、
うん、
スピード出して、前の車にベターってついて、
うん、
で、
うん、
シュッて右に出ていって、
うん、
シュッてまた、はいはい、あの、車線戻るみたいな。
うん、なるほど。
バカじゃねえの、こいつっていう。
う
ん、うん。
感じの運転、
うん、
うん。
あれもだからさ、その、車のそういうものが全くない状態を、知らないからできるんだと思うのよ。
うん、
俺なんかスタートがアルトスタートでずっとジムに乗ってるから、
うん、
車の怖さをよくわかってるわけ。その、ジムに行って変に背高いし安定しないから、
うん、
もう100キロなんかすげえ怖えって思いながらずっと走ってるから、
うん、
車そういうもんだっていう前提でしか走んないから、
うんうん、
最悪、こいつブレーキ効かないかもっていう疑いを常に持ってるわけよ、俺は。その、こいつら絶対やるぞっていう思いがあるから。
うん。
でも、やっぱ最新の車乗っちゃうと、まあ、それもアクセル踏みは出る、できるから。
なるほど。
そういうやつすげえ多いんだよ、コロナ明け。
へぇー。
あ
んで、やっぱり感じるのが、高速が、やっぱコロナ前より事故が増えてる。これは間違いないと思う。山口県もやっぱ相当多いもんね、なんか。
あ、そう。
うん。そんな感じがものすごいするよ、なんか。だから、トラック、前も言ったと思うけど、トラックの運転手はもう本当危ない運転するやつって、ものすごく少なくなってるけど、
うん。
アホな運転してるハイエースはよーく見る。って感じだね、夜中走ってると。いや、お前何キロ出してんのハイエースで、みたいな。
うん。
だからそういう奴らは多分、この5型、6型を乗ってんだろうね。
なるほどね。
2型、3型のハイエースの怖さ知らないのよ。
車が助けてくれるからね。
そう、車が揺れてるんすけど、みたいな思いをしてないから、平気で出すんだけど。
アルトで100キロ出したら車分解しそうな音が。
もう爆発するじゃねえのエンジンっていう。ね、昔のね、
うん、
660企画の前だから、
うん。そういうのは知らないんだ。
そうなんだよ。
だからマジでカタカタ言うもんね。
うん、言うよ。それとか、だから、あの、660の前の企画だから、
うん、
それこそタロケンわかると思うけど、あの、
うん、
秋吉台の坂を登っていくと、
うん、
4人乗せて当時のアルトで行くともう20キロぐらいしか出ないんだ
よ。登んねえよ。
全然進ま
ない。そう。おーってなってた。その時代を知らない小僧が調子こいて、俺はドラテクがとか思って、首都高とかバカ走りしてんだと思うけど、それはてめえの腕じゃなくて車なんだよっていうの、言いてえな、じじいとしてはと思って。だから、そのくらいやっぱほ
ん
と安定感全然違うんだよね。
うん。
っていうくらい、だからそれもいつかトラクションコントロールかかってるかとか全くわかんない状態で、静かにやるから、そら、錯覚するガキ増えるだろうな、これと思って。
は
ぁ、あ。
うん、くらい違う。マジで。なんでやっぱ、うん、車って意外と、いろんなことを考えてね、うん、長距離乗るとか言うんならやっぱちゃんとしたの買うっていう方がいいのね、うん、と思って。
うん。
うん。
じゃあいい買い物したじゃないですか。
まあ今回のハイエースは主にやっぱりこういう安全機能をね、そろそろ真剣に考えないとっていうところが大きかったから。
うん。
そういう意味ではまあまあ良かったかなっていう感じだね。
うん。
うん。
ただまあその前のねハイエースを結構いろいろね、
うん、
中をこう中継しやすいように、
うん、
いじって完成したのが今のハイエースだから、その前のね、
うんうん、
それの移植作業がもう大変です。もう夜な夜な、もう収録が終わって1時ぐらいから3時ぐらいまで、もう夜な夜なハイエースでネジを回してこれをつけてとか延々やってます今。
不審者と思われるんだ
けど。いつ移植が終わるんだか、そのよくわかんないけど、まあでも今月末の中継にはとりあえず間に合わせないとね。
うん、
まあ今月末はどっちかっていうと機材運ぶだけだからどうにかなるんだけど。
うんうんうん、
うん、でもいろんなことをこういろいろやりながら、ようやくあの、あれだから、あの、この間紹介したエコフローの走行充電ね。
うんうんうんうん、
あれもやっぱ勇気いるのよ、
うん。
前のハイエースはさ、もういい加減乗り倒してるし、
うん、
まあいいか、これつけるんならエンジンルーム穴ぶち開けろって簡単に開けたけど、
うんうん、
やっぱ2日ぐらい覚悟がいったから。どうしようかな、ふーって思ったから。300万だし、まだ一時走んないといけないし、どうしようと思って、もうしょうがないから開けたけど。
うん。
うん。だからようやく走行充電がついて、みたいな感じね。
うん。
になりましたんで。まあ、現場でね、チラッと、遊びに来てくれた方なんかはね、チラッと見れるかもしれませんが、まあ、居住性としては、まあ、あんまり変わんないのが正直な感じですけど、
うん、
まあ、荷物がだいぶ積めるようになるかなっていう雰囲気はします。ただ、高くなった屋根を有効に使う方法があんまり思い浮かばないんだよね。だからもうなんか、まあ下取りとかは考えずに、溶接で棚とか作っちゃうかとか今思ってるけど、ゆくゆくね、どうしちゃおうかなって、背が高くて俺とかが乗っても、前はもう救急で乗ってたけど、そのゆとりはあるんだけど、そのスペースに有効に荷物を積めるかっていうと、上はただ広いだけで荷物積めないから、
うん、
ちょっともったいねえなって感じがするのよ。
なんか三脚ぐらい入れたい感じですね。
だろ？そうなのよ。三脚はね、前も言ったジャストローっていう仕組みで、
うん、
普通のハイエースよりちょっと床が高いのよ。
うん、
そこにほとんどの三脚はぶち込めたの。
うん、
あ、下に入るんだ。
下に入るわ。
なるほど。
うん。でも、一、うん、本だけでかい三脚が入んなかったから、まあ、これはしょうがないから、あの、後部シートに乗っけるか、みたいな感じで、とりあえず前の分は全部あれしたんだけど、
うん、
逆に言うと、脚立なんかが、積めないから、それを乗せるために屋根の部分をうまく有効的に、もう本当に、どっかのあれに頼んで、溶接で棚作っちゃって、そこに、脚立とかガーンって置けるような仕組みにしようかな、うん、まあこれはもう1年2年かけながら考えていくしかないかなとは思ってる。
うん、
うん、まあでもいい感じだね。で、まあ前も言ったようにうちの家の前までとりあえず入れるように入れるから、このサイズだと、
うん、
でこれでやっぱどうしてもやっぱ足んないってなると、まあこいつ払ってまたまあちょっと長いキャラバンにすっか、その辺は考えるけど、今のところはもう十分満足です。さすがハイエースって感じだね。
まあ年もね年々取るわけだから、
そうね、
安全は重要視したいよね。
うん、で、うん、未だにまだハイエース新車のオーダーは始まってないようです。
らしいね。
10月ぐらいになるんじゃないかっていう話っぽいね。
ああそんな先なんだ。
ね、やっぱり、どっちかというと、当初は前、フルモデルチェンジに近いんじゃないかっていう噂もあったんだけど、最近のやつ見てると、やっぱり排ガス規制が年々変わってんだって。厳しくなってるんだって、排ガス規制が。それに合わせるためのマイナーチェンジっぽいよっていう話っぽい。だから古い車はいいんだけど、今から出す車はより排ガス規制がどんどんどんどん厳しくなっていくんだって。それに合わせた対応だっていう噂だから、まあまあそんな感じっぽいから、っていう感じだね。まあその辺も含めてね、本当まあね、これ言うまでもなく当たり前だと思うかもしれないですけど、ろくな車人生を送ってきてないので率直にすげえな最新の車はと思いましたよ。 そう。だから本当に、うん。そうだよね。やっぱりパワーウィンドウ乗ったのって、うん、35ぐらいだったと思う。だってジムニーってさ、
うん、
一応、その、オフロード走るじゃん。
うん、
で、ひっくり返った時に、
うん、
自分が車から出ないといけないのに、パワーウィンドウだったら動くの、うん、とか思うじゃん。
まあね。うん。まあね。
それはジムに乗ってて意味あんのかってなるから。
うん。
フルマニュアルであるっていうことがものすごい重要だったんだよ、俺にとって。
でも実際、オフロード走らないでしょ？
走んない。ジムに乗って何が一番良かったかって、
うん。
縁石を気にせず U ターンできるっていうさ。
そうか。
うん。あの、道路にある縁石ぐらいはガーンって乗り上げれるから。
うん。うん、
確かにね。
うん。それぐらいだったかな。オフロード、まぁ、ちょっとやったことはあるけど、って感じだったよ。
日常オフロード走んないから、
ね。走んないけど、でも、そのジムに乗ってて、パワーウィンドウを選ぶやつってバカじゃねえのって当時は思ってた。
まあその、コンセプト的にね。
そうそうそうそうそう。
うん。
だ特にさ、ジムニーが今みたいにもてはやされてた時代ではなかったから、
うん、
その、まあ、渋い選択だったんだよ、
うん。
当時はね。だからそんな感じだったから、本当にあの、いや、よく考えると今までちゃんとした車ってあんま乗ってねえなっていう印象だったね、なんか。まあだから本当に、あの、パワーウィンドウのキューブ乗った時には感動したから、その時に。
うん
40手前だったような気もするな、なんか。まあ、そんな感じです。ぜひ、あの、本当に、ちょっとね、そういうことで車買い替えようかなって方は、ぜひ、うん、やっぱり、最新の車っていうのはすげえなっていうのは、正直思いましたね。
うん。
うん。
うん、
まあ、ゆくゆくは、この辺もね、その、オートパイロット、
うん、
あの、クルーズコントロールだけど、前を追従していってくれるってなると、もうちょい楽だから、
うん、
今んところハイエースもキャラバンもそれがないからね。
うん、
次ぐらいに出てくれば、またそれも考えたいな、これ売っ払って、みたいなのも思わなくもないくらい、やっぱり安全装置の機能は絶大だなと思いますね。
うん。
うん。まあ、これがやっぱり、まあ、もうこの安全機能ね、特に自動的にブレーキ踏むっていうのは、もともとスバルがね、
うん、
頑張ってアイサイトでやってて、それこそそれ、プロジェクト X でやってたけど、
うん、
まあ、相当な感じだったみたいだからね、
うん。
うん。
まあ、日本の誇る技術っていうことで、ね、あの、ぜひ、あの、そういうの検討したり、ね、自分の親とかにね、車乗るっつうならやっぱ進めると、やっぱ安心だなという感じはあるね。
うん。
うん。まあ、ぜひぜひということで、こんな感じかな、今週は。
はい。
はい、ということで、まあ、来週はお届けできますが、再来週はまたね、ちょっと中継がありますんで、
うん。
お休みということになると思いますんで。
はい。
来週もオリンピック始まってんの？早ければ。
オリンピック始まるのは
ね。なんかの予選とかは始まってる可能性もあるんじゃない
?7月24日が7人制ラグビーが最初。
うん。
うん。
それが全ての競技の最初なの？
あ、サッカーも24日だね。
ああ、それぐらいスタートなのか。
うん。
なら来週はまただ。
うん。
だね。再来週からっていうことですね。はい、まあ本当に、あの、せっかくのオリンピックなんで。うんぜひ楽しみましょう。ちゅうことで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしたのは BJ と、
コロンと、
タロケンでした。
はい。じゃあまた来週です。